ルカによる福音書24章1節から12節お読みします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。それでは、死に勝利したイエスというテーマで西郡先生にメッセージを取り付いていただきます。
お願いいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、私たちの罪のために一人子イエス様を与えてくださいまして、そしてあの十字架の上であがないような一人で御神によみがえって私たちのために命を与えてくださる方であることを本当に感謝を申し上げます。神様、あなたが教会を必要として、この地にあなたの宣教の拠点としてニューヨーク日本教会を与えてくださっていることを感謝をいたします。さらに御教会があなたの器として豊かに用いられますようにお願いを申し上げます。神様、今日は小さきしもべがこの講談を任されておりますから、主よ、あなたご自身が御言葉を一人一人の魂に届けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。イースターはイエス様が死に勝利された、そのことをお祝いする日であります。それが教会にとっては一番大切な大きなお祝いなわけでありますが、それは死が私たちにとってとても大きな問題だからです。死の問題は私たちは本当にどうしようもない、乗り越えられない、面倒な困った問題であります。大きな敵であります。最後の敵であります。普段私たちは死について触れないようにと、しています。考えることもしないかもしれません。まあ、あるところではタブーと言われますね。その言葉は使わない、約束になっていますね。考えたくない、語り合いたくないです。今も、これから私は死についてかなり話をするわけですが、このように死の話をする中で、そんな話はちょっと聞きたくないなと、もうちょっと明るい話にしてほしいなって思っていらっしゃる方が、思われる方がいらっしゃるかもしれませんね。それはなぜかというと、死の問題が私たちの手にはどうしようもない負えない問題だからであります。日本の病院には4号室がないとかですね、言われます。4は日本語では死と読むので、死を連想させるからであります。嫌なんです。病気になって病院に入って、そして死ぬなんてことは考えたくない、死なないで済ませたいのであります。ですから、死なんて言葉は聞きたくない。それほど私たちにとっては厄介な問題であります。実際のところ厄介な問題というよりは究極の問題と言っていいかもしれません。 誰からも誰も誰も死から逃れることはできない。みんな死を迎える。どんなに科学が進んだところで今日まで人間の死亡率はほぼ例外なく 100% であります。今から2000年前、2000年以上前、紀元前200年くらい前の人でありますが、中国にある万里の長城を築いた秦の始皇帝、不老不死の薬を探してこいと言って、家来を使いに出したと言いますね。でもその家来ですね、そんなもの見つけられることはないって。もうだけどそんなこと言ってもですね、何ももたないで、そんな皇帝様何も見つけられませんでした、不老不死の薬なんてございませんでした、一生懸命探したんですけど、正直なこと言ったらですね、殺されるに決まってますから、そのまま逃げて、姿をくらましてしまったそうでありますね。また、家来どっかに行けと言われた人はいいですけど、探しに行けって言われた人はいいですけど、この研究室で不老不死の薬を作れ、そう言われた家来は大変ですね。薬ができましたって持ってったそうでありますが、その薬はですね、飲んだらそれは皇帝飲んじゃったそうでありますが、まあ、水銀とかですね、体に悪いものがたくさん入ってたそうでありまして、その皇帝はそのまま死んでしまったそうであります。まあ故意に殺そうとしたのか、本当はこれによって長生きできるって信じてたのか分かりませんけれども、とにかく秦の始皇帝49歳でした。亡くなった時、私もちょうどそれくらいになったわけでありますけれども、ああこれくらいの年で死にたくない死にたくない死にたくない死にたくないと言って、権力を誇ってお金を集めて、そして家来を使わして、死にたくない死にたくないと言っていた人がこれくらいの年で死ななきゃいけなかったのかと思いましたね。どんなに権力があっても、どんなに財産があっても、この死の問題については例外はないであります。秦の始皇帝も逃げようと思いました。でも逃げられませんでした。もっと時代が下って、私たちはいやこれは無理なんだなっていう思いになって、伸ばすことはできるかもしれない。後の方にでなるたけ後の方がいいって言ってですね、後の方に伸ばしてるわけであります。まだ来ないでくれまだ来ないでくれってやってるわけでありますけれども、でもみんな死ななければならないのであります。その私たちにはどうしようもない死をイエスが打ち破ってくださった。イエスは死に勝利してくださったというのが聖書のメッセージであり、イースターのメッセージなのであります。実は聖書は死という問題を無視しないでまっすぐに取り組んでいます。今コンピューターのソフトでですね、聖書の研究もできるようになりました。いやもう助かりますね。例えば私の持っているソフトでも、日本語で死という漢字を入れて検索をかけると、聖書の中に死という言葉が何回出てくるのか、どこに出てくるのか、一発で分かるようになっています。すごいなと思います。昔聖書学院にいた頃にはですね、何十ドルも出して英語版でこの言葉がどこにあるって、コンコルダンスという辞典でありますけれども、それを買っていました。日本語版は何万円もしました。もう古本屋探してですね、古本が出てるともう喜んで買った覚えがあります。でも今は簡単なソフトでそれを調べることができる。ああいい時代になってきたなと思いますが、そのソフトで調べますと、旧約聖書には死という言葉が700回、新約聖書には300回出てきます。すごいですね。それが一瞬で分かってくれるわけでありますから助かりますが、そしてそこで見えてくるのは、死という言葉は聖書ではタブーでも何でもない、本当に真正面から取り扱われている問題だということであります。聖書は死をその最初から取り扱い、いや本当に大きな問題、どうしようもない問題として、もう本当に何とかしたい問題、いや何とかするために聖書はこの死の問題に取り組んでいるのであります。 聖書の中でどこにその言葉が使われているかを見てくるとですね、1000個は全部は見てないのでありますが、でもですね、大体の流れを見てまいりますと、聖書の中でどの言葉がどういうふうに使われているのか、死の深刻さがはっきりと示されています。聖書はその深刻さをオブラートに包んだり軽く扱ったりしないですね。日本語で眠っているとか、日本語で亡くなったとか言ったとか、いろんな言葉でオブラートで包んで、本当に綺麗な言葉で、いやそんなに死なんて言葉を直接言わないで、柔らかく柔らかくしてますが、聖書はストレートですね。どれほど厳しいものなのか、どれほど深刻なものなのか、真正面から取り扱っています。最初に創世記の2章に出てくるんですが、今日は何箇所か開くんですけれども、皆さん聖書開かなくて結構です。私が あんまりたくさんあるので、それを追っかけてるだけって大変ですので、私が申し上げますので、もしもどこか知りたいという方はですね、メモしてく、聖書の箇所をメモしてくださったらいいと思うんですが、創世記の2章の16節から17節、創世記の2章の16節から17節に出てくるのが最初の死という言葉であります。聖書の中で一番最初に死という言葉が出てくるのはここだっていうんです。主なる神はその人に命じていった、あなたはそのどの木からもでも心のままに取って食べてよろしい、しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときっと死ぬであろう。神様がこの木を木から取って食べてはいけない、この木の実を食べちゃいけない、食べたら死ぬからと言われたので、それが聖書で言われた最初に出てくる死という言葉であります。あなたはこれ食べたら私の戒めに背いたらあなたは死ぬんだよってこと、そのことをイエス神様おっしゃったので、それに後に出てくるのはこの悪魔がですね、蛇があってサタンがですね、このいや食べても死なないよ、それが次に出てくる言葉ですね、死ぬよ死なないよ。アダムとエバどっちを選んだでしょうか。死なないよ、楽観的な方を選んだのであります。深刻な方は無視して楽観的な方を選んだので、神様意地悪だからそんなこと言ってる、本当は死にゃしないよ、それを信じたので、でも食べた時にこの世に死が入りました。2章に1回、3章に2回しか出てこない、このそれも会話の中で話題としか出てこないこの死が、創世記の5章にはなんと8回も出てきます。現実の事実として人々の系図が書かれているんですが、何とかさんの息子は何とかさんで、何とかさんの息子は何とかさんで、それだけ書けばいいじゃないですか。でもその系図の中に、何とかさんは何とかさんを産んで、そして何歳まで生きて死んだって書いてある。何歳まで生きて死んだ、何歳まで生きて死んだ、死んだ、死んだ、8回も出てくるのであります。実に厳粛なことであります。人間の世界に神様に背く罪が入ってきたときに、私たちは一人一人一人残らずこの死を迎えなければいけない存在になったのであります。そして聖書はほぼ一貫して死を前にした私たちの無力さを語り続けます。死んだって後があるよ、死んだって後があるよ、そんな話を聖書はイエス様のお生まれになるまでほとんどなさってない、してないです。聖書はほぼ一貫して死を前にして、私たちは無力なんだ、ダメなんだ、死は終わりであり絶望だ、私たちは死を前にして何もできない無力な存在だというのです。それはイエスの周りにいる人々の言葉からも読んで取れます。例えばヨハネによる福音書の11章では、イエス様が愛しておられたマルタ、マリア、そしてラザロという三人の兄弟の中のラザロという弟が亡くなったことが書かれています。ラザロが亡くなって4日目にイエス様がこの兄弟を訪問したときに、マリアとマルタのこの二人のお姉さんたちは同じことをイエスに言っています。この言葉です。ヨハネの11章の21節と32節、2回出てくるんですが、マタイが、これごめんなさい、マタイで、マルタが1回とマリアが1回、同じ言葉を言っています。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら 私の兄弟は死ななかったでしょう。イエス様があなたがここにいてくださったならば、私の兄弟は死ななかったんだ。この言葉は彼らのこんな気持ちを表しています。ラザロが生きている時にイエス様が来てくださったら、イエス様がここにいてくださったら、ラザロを癒してくださることができたのに、でももう遅い、ラザロは死んでしまったのだから。生きている間は何でもできる。生きている間、イエス様の力をもってすれば生きているものは癒すことができる。生きているならばまだ可能、回復する希望がある。でも死んでしまったらもう希望はない、もうダメだ。それがこのマリアとマルタの気持ちだったので、ですってからイエス様はもっと早く来てくだされ、もっと早くここにいてくだされば私の弟は死なないで済んだのに。死んでしまったらもう希望はありません、もうダメだ。しかしそんな彼らにイエスが言われた言葉はこれであります。私はよみがえりであり命である。ヨハネの11章25節の言葉であります。私はよみがえりであり命である。あなたがいてくださったら、もっと早く来てくだされば、生きている間に来てくださったらよかったのに、死んでしまったらもうダメよ。そういう彼らに対して、彼女たちに対してイエス様がおっしゃったのは、いや違う、私はよみがえりであり命であるっておっしゃったのであります。死に対して私は勝利者だ、私はよみがえりだ、死も私の敵ではないんだということをイエス様は話されたのであります。そしてそのことを証明するためにイエス様は本当にそのラザロをよみがえらせてくださいました。そして死に対する勝利を見せてくださったのであります。しかしそれから1週間余り経った金曜日にイエス様が死んでしまったのであります。あの十字架につけられてイエス様は処刑されてしまった。弟子たちにとってはまた絶望でありました。イエス様に期待してたがゆえに、その絶望感は深かったのだと思います。いや、もともと期待してなかったらよかった。でも期待してたがゆえに絶望感、どれだけ深かったかと思います。先ほども子供たちに話しましたが、ペテロなんて、ヤコブなんか、ヤコブやもうヨハネもそうですが、あの漁師の仕事を投げ出してイエスに従ったんです。ヤコブやヨハネは お金持ちの家だったようですね。彼は、あのペテロは網を捨ててって書いてありますが、ペテロ、ヨハネとヤコブとこの二人は、お父さんと雇い人と船と全部捨ててイエス様に従ったって書いてありますね。期待してたんですよ、イエス様に。イエス様なら何かできる。イエス様によって私たちの夢が叶う。期待をしてたんです。イエス様が十字架にかかった後の気持ちを表したこんな弟子の言葉があります。ルカによる福音書の24章の19節から21節です。イエスが、これは弟子たちと、あのイエスだってわからない弟子たち、イエス様は一緒に歩いてたのに弟子たち気がつかなかった。そんな中で弟子たちがですね、イエス様にこう言うんですよね。いやー、私ってあのイエス様なんですけどね、あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力がある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。期待してたんです。望みをかけてたんです。なのにその方は処刑されてしまったんです。本当に絶望的な状況でありました。そんな彼らに与えられた言葉が、先ほど読んでいただきました天使の言葉であります。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない、よみがえられたのだ。 あなた方はなぜ生きた方を死人の中に探しているんだ。その方はここにおられない。蘇られたんだ。イエスは蘇られた生きている方をどうして死人の中に探すのかと。イエスは蘇られたのだと。死に勝利されたんだ。だから死人の中にイエスを探しても無意味だ。イエスは勝利されたんだ。イエスは死人の中に探すことはできないんだ。もうそれを打ち破って勝利をしてくださったんだ。そしてイエス様を信じられない弟子たちに対して40日にわたってご自身が確かに生きておられることを示されました。子供たちにも話しました。トマスという一人の弟子はイエスが蘇ったことを信じられなくて言いました。私はそのイエスの手の十字架の後に指を入れてみないと信じない。でもそのトマスにもイエス様は現れて言いました。信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエスは死を打ち破って蘇ってくださったのであります。そしてイエスを信じる者にその勝利を分けてくださるというのであります。もう私たちは死を恐れる必要はない。死は骨抜きになってしまった。ただ私たちが神様のもとに行く天国に入る入り口になったのであります。ヘブル人への手紙の2章の14節から15節にこんな言葉があります。ヘブル人への手紙の2章の14節から15節です。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷になっていた者たちを解き放つためである。私たちが生まれた瞬間から死に向かって歩んでいるわけですよね。で、子供の時には本当になんかわからないけど、もう死ぬのが怖かった時がありました。大人になるとですね、その純粋さがちょっと失われているんでしょうか、無視することを覚えたんでしょうか。本当にでも、もしも自分の目の前にこの死というものが迫ってきたらですね、みたいなことでありましょうね。まだでしょうとか。いやちょっと待ってくださいよ。いや何が起こるんだろう。いろんな思いがあるでしょう。でも、本当にその私たち一生涯死の恐怖の奴隷になっているその私たちを、いや本当私たちいつもいつもは無視して考えないようにして、そんなことを言うな、そんなことを話すな、そんなことを、いや牧師をしててもやっぱり勇気がいりますよ。あなた死の準備できてますかって。牧師という立場でもそうです。そうじゃなかったら、まあ、死なんて人に対して話すことじゃないですよね。死の準備できてますかとかです。何を言うかこの人は、失礼ななっちゃうでしょ。私たちは考えたくない、考えない。なんでかって、私たちは死の恐怖のために一生涯奴隷になっているんだ。でも私たちをイエス様はそこから解き放ってくださる。第一コリントの15章の55節から57節にはこう書いてあります。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。私たちを支配して、私たちをどうにも恐れさせて、私たちをどうにもできなくして、私たちに逃げられないところに閉じ込めて、そして勝利しているかのようにしている死に対して、いや死は勝利に飲まれてしまった。主よ、お前の勝利はどこにあるんだ。聖書はそのように宣言しています。そして私たちに勝利を賜ったんで、イエス様の十字架によって私たちに勝利を賜った。イエス様の復活によって勝利が与えられたのであります。ですから本当にこのことを真正面から取り上げて、真正面から取り組んで、そして本当にちゃんと準備をして歩んでいこうじゃありませんか。私たちはこの死を恐れる必要ない。本当に神様によって天国の入り口になって、私たちが死の瞬間もイエス様の身元に連れて行っていただく 本当にその死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが共にいてくださるからですと聖書にありますけれども、私たちが死の影の谷を行くときにも一緒に行ってくださって、一人じゃない、一緒に行ってくださって、天の御国に迎え入れてくださるのであります。一人の男の子が病院に入院したそうであります。5歳の男の子であります。肺がんで苦しみながら、間もなく最後の時が来ようとしていました。その息子をお母さんは毎日お見舞いに行っていたそうであります。ある日そのお母さんがやってきたら、ナースがこう言いました。お宅の息子さん、今日は幻覚にでも囚われているようですよ。薬のせいかもしれませんが、言ってることがですね、よくわからないんですよ。何言ってんだかよくわからないんです。鐘の音が聞こえるって、ずっとずっとそう言い続けてるんですよって。そしたらですね、そのお母さん、パーッと顔が美しく輝いたそうであります。お母さんの顔がキラキラと輝いたそうであります。そしてナースに向かって指を振りながら言ったそうであります。ねえ、聞いてちょうだい、あの子は幻覚にとらわれてるわけじゃないし、薬のせいで頭がおかしくなってるわけでもない。何週間か前にあの子にこう言ったんだ。胸が苦しくなって息ができなくなったら、お前が私たちから離れる時が来たっていうことなんだよ。天国に行く時が来たっていうことなの。苦しくてたまらなくなってきたら、部屋の隅をじっと見上げてごらん。天国の方を。天の鐘の音が聞こえてくるでしょう。それはお前のために天国で鳴らしているんだよ。と話したんだよ。そのようにナースに言ったそうであります。それだけ言うとですね、お母さんはナースを後にしてですね、その息子の病室に入っていきました。母親が息子をベッドから抱き上げて、腕に抱えて、揺すっているうちに、鐘の音がだんだん小さくなって、そしてその少年は、主の身元に召されていきました。もう私たちは死の問題から逃げなくていい。何年か前に、日本の方でありますが、本当に、死を直前にして感謝にあふれながら手を挙げて主を賛美するようにこの天に召されていった方のお証も聞きました。私たちはもう死の問題から逃げなくていい、タブーにしなくていい。イエス様は死を打ち破ってくださった、死を骨抜きにしてくださった。死は私たちが神様の身元に行く本当に迎えられるその時であります。すべては神様の御手の中にあります。安心して主に私たちの生涯を委ね、そして死のことも委ねていこうじゃありませんか。死に勝利してくださったイエス様に感謝して、このイースターを心からお祝いしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちにはどうにもできない死の問題を解決するために、あの死を打ち破ってよみがえってくださり、その勝利を私たちにも分けてくださっていることを心から感謝いたします。もう私たちは恐れる必要はありません。私たちは何の心配をする必要もありません。あなたが私たちを召してくださるその時、私たちは喜んであなたの身元に行きたいと思います。どうかしよう、本当に私たちの生涯をあなたに委ねますから、あなたが私たちを平安で守り、そして神様、私たちが生涯を通してあなたに従っていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。